中澄明弘のダベリー。始まりました、中澄明弘のダベリー。本日もよろしくお願いします。5月のね、中旬になってまして、まあゴールデンウィークも終わってですね、おそらく5月病になってる方も多いのではないでしょうか。自分ですね、野球観戦行ってまして、あとちょっと遠出をする感じになってまして、ちょっと横浜の方とかブラブラしたりとかしてましたね。してましたってか、これからするんですけど、収録上そんな感じの予定です。野球はね、ちょっと関西出身の人間がいるんで、阪神巨人戦を東京ドームで見に行くんですけど、いや、本当は今年の阪神調子悪すぎるんで、ちょっと心配になってますね。しかも、阪神側で見るんで、ちょっとね、心配です、これから。まあ、個人タイトル争いで、ちょっと佐藤輝とかがね、頑張っていただければいいのかなと思ってるんですけれども、まあ、阪神巨人戦なので、さすがにちょっと盛り上がっていただきたいなというふうに思ってましたね。皆さんね、ゴールデンウィークどこ行かれたんですかね、本当に。まあ、ずっとテレビ見てる方もいるかなと思う。僕も結構ドラマとかは結構見てまして、春ドラマみんな何見てるんですかね。自分マイファミリーと、あと元カノの遺言状、あれだけ見てます。はい。あと何見てるっけ。あとは金田一見てますね。ずっとシリーズ好きで、なんだかんだ言って、堂本剛シリーズのシリーズからもう4回ぐらい変わってるんですけど、なんだかんだ言ってあれも見てますし、そうっすね、それぐらいかな。でも、なんか、あとはまだ、自分ハードディスク上に入ってて見てないですけど、キムタクの未来の10カウントも、ちょっと、まだ、見てないですけど、あれどうなんですかね。なんかボクサーのやつなんですらしいんですけど、まだ見てない、何も感想は言えてないですけど、とりあえずマイファミリー面白いなと思っていろいろ見てますね。やっぱり日曜劇場らしい、ちょっと面白い感じの、なんかちょっと先がわからないつつも、ああこんな感じになるのかなみたいなのがちょっと想像しながらも、いろいろあって伏線があったりとかしながら、いろいろ毎週楽しく見させていただいてますけどもね。もしよかったら、面白いドラマ。何がありますかね。あともうネットフリックスとかもね、僕はスーツとか、あと、インビジブル、今やってるインビジブルは本当にね、あれ、ちょっと本当になんか、海外ドラマにありがちな感じなんで、何かとは言いませんけど、僕もなんかぽいなと思ってたんで、ずっとそれも半分見てますけども、ああ、そうだなと思って見てました。で、なんだっけな、ヤンゴトナギ一族が確か、コロナの制作者がなんかコロナ感染で一周先送りになったんですよ。で、その間に古畑やってて、ちょうど、それも見てましたけどね、それも久しぶりに見て面白いなと思いながら。自分は結構ドラマはたくさん、いろいろ最初の1話は結構見るんですけど、あ、これちょっと続かないなと思ったら脱落しちゃう感じで、まあ、結構出てる演者さんと脚本家見て、あ、面白そうだなとか、制作陣とか見て、いろいろ情報を得て面白そうだなってやつだけ、ちょっと最初の1話、ハードディスク入れとくんですけど、で、見て、あ、微妙やなと思ったら、もう大体切っちゃうんですけどね。そこそこまあまあ面白いのが、めっちゃ上から目線で言ってるんですけど面白いのはちょこちょこ 2、3個ぐらいあるんで、それは見る予定です。皆さんね、よかったら面白いのあったら教えていただけたらなというふうに思っております。番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージを募集しております。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただきますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしております。この番組はインレティザドリームミュージックゼロチャンネルの提供でお送りします。
ミュージックゼロチャンネルオーディション2022開催決定。2015年開局、インターネットメディアコンテンツ配信サイト、ミュージックゼロチャンネル 2022年度新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問、皆様からのご応募お待ちしております。詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル、
スミーズセレクト。はい、このコーナーは中澄輝雄自身が、気になったものを紹介していくコーナーです。そうですね、半分趣味化してるんですけど、まあ、ちょっとゲームの話させてもらえたらなと思ってまして、で前提としてですね、自分の入った会社、なんていうんですか、サークルみたいな、まあ、やってる会社あるじゃないですか。まあ、半分部みたいな。部半分兼サークル、ちょっと緩めのガチの部じゃなくて、社会人部みたいなところでゲーム部ってあるんで、自分それ入会したんですよ。で、何するかっていうと、エイペックス系が多くて、で、エイペックス僕まだやってないことないんですけど、COD はちょっとやったことあって、まあ、同じようなやつなんですけどね、荒野行動とか。ああいう感じなので、ちょっと久々にちょっとエイペックスまた、多分このオンエアが始まった頃あたりのゴールデンウィークきっかけにちょっと復活しようかなと。多分アカウントエイペックス持ってないから、COD はあるんですけど、エイペックスやろうかなと思ってました。結構ガチの方もたくさんいるらしいんで、ちょっと楽しみなんですけども、はい。ちょっとやろうかなというふうに思っております。で、あと、は、メインでやってるアプリは、前々から言ってる北斗の拳なんですけども、ちょっと、なんかね、これ、スニメージセレクトって、なんかいつも進めてる感じで言ってるんですけど、なんか進めにくいっちゃ進めにくいっすよね。ほんと申し訳ないです。これ僕のせいとかじゃなくて、まあ、ぶっちゃけ全部運営が悪いんですけど、もうなんか運営のせいにしてるっていうか、運営がまあ、もともと悪いんですけどね。4月ぐらいから結構粗相を起こしてまして、結構ね、もうイージーミスが多すぎるようなバグが、まあ何かしらゲームでバグありますけど、すぐ回収してくれたりとか、回収して、まあ次起こんないようにするっていうのは、まあ社会人の常はまあ当たり前ってみんな思うじゃないですか。それが全然できない人たちなんですよね、ここの方は。大丈夫なのかなと、本当に。自分自身。不安になるぐらい。だからもう引退者も続出してて、ちょっと泣きそうになってるんですけど、自分も。4月ぐらいからですね、もうびっくりするぐらい。なんでこうなったっていうのが、続出してまして、ですね、まず、なんか、ある一定の条件をクリアしたら、必殺技とかが変わる、仕様が変わるんですけど、その変わる段階で、なんでかわかんないですけど、プログラム上、いきなりそれを解除させられるっていう謎のバグがあって、それすぐ2、3時間で直したんですけど、で、それがあって、で、その後、このアプリで、まあ、余計にそのサブスクがあるんですけど、まあ今どこのソシャゲも大体サブスクやっている導入しているソシャゲ増えましたけど、ここもありまして、まあそれやると、なんていうんですかね、育成できる素材が結構たくさんもらえたりとか、ガチャできる石結構もらえ、ちょっと読みもらえたりとか、まあ育成素材が結構メインなんですけど、それがたくさんもらえるサブスクがあるんですね。うん、なんでかわかんないです。ですけど、あとそれと、まあ、なんですかね、その育成素材を集めるための、なんか、期間限定のイベントがあって、金と銀集めて、なんか、交換する収集系のイベントを、周回するイベントがあるんですけど、その時も、あ、そうですね、ちょっと違うな、それもあって、その間に、なんかドロップ率とかがアップするんですけど、サブスクをやってると常に2倍なんですね。普段は1倍なんですけど。で、サブスクやってる間だけ、その、使っただけ、なぜか1倍になるっていう謎で、しかもその収集イベントやってる時は2倍なんです。確か3倍の日も1日あったのかな。で、初日だけ3倍であと2倍なんですけど、普通のサブスクやってない方は。で、サブスクやってる人は常に2倍なんですけど、で、 その時だけ解除されてサブスク民だけ一倍に逆に下げられるっていう解約をさせられて、それもすぐ直したんですけど、もうふざけんなよって炎上。まあ当たり前ですよね。そんな。お金払ってるのになんで損しないといけないのみたいな。まあ当たり前なんですけど、それで炎上しました。はい。もう本当に、いや、なんかそんなことになるよなと思ってたんですよ。なんか。だから多分そこだけ多分仕様を変えないと、ロジックを多分変えないといけないじゃないですか、絶対。まあそれ想像したら普通にわかるんですけど、それって普通に考えたら、その日になる前に検証するのが普通じゃないですか。多分してねえんだろうな、みたいな。多分ね。テストサーバーとか普通こういうのってあるはずだから、そこでやればいいのに、多分やってないですね。やったけど、やってないっていう嘘の報告したか、本当にやってないか。多分やってないと思います。はい。それで、炎上しました。あとはですね、まあ、それもありましたし、なんか、その収集されるイベントあるじゃないですか。で、終わったら、その収集イベント終わりますけど、引き換え期間っていうのは大体他のソシャゲとかもあるんですけど、大体2日、まあ1日、短くても1日あるもんなんですけど、なんでか知らないですけど、終わる直前に、なんか2つあるのかな、収集イベントする金と銀みたいなんで収集するんですけど、銀の方だけなぜか、次その日になって、まだやってんのに、回収させられてゼロになるっていう、まあ、多分、これもプログラミングミスなんでしょうけど、ありました。まあ、もう間違いなく炎上ですね。はい、ふざけんなと。意味わかんないわと。それ知らずに、数少ないから回してたっていう人がね、まあ、それはいますよね、もちろん。うん。で、度重なる、イージーミスが続出してまして、もう、運営のツイッター赤は、ほとんどお知らせしか来ないっていう、なんなんでしょうね。あとも謝罪のツイートと、なんか、お知らせしか来ないので、本当に残念なアプリになりつつあります。ちょっとね、自分もほぼほぼデイリーミッションしかやってないので、残念なんですけど、ちょっとここは巻き返していただきたいですね。はい。あとは、ちょっとガンダム好きなのでガンダムもやってまして、まあガンダムも多分ゴールデンウィーク期間中も結構レイド系のバトルもやってますし、なんか合同で組んでサークルみたいな、そのアプリ内でクランみたいなバトルで同士のバトルもやるらしいので、そこら辺はちょっと楽しみだなというふうに思ってます。はい、そうですね。それぐらいはちょっと楽しみでやってるんですけども、まあなんかいろいろ回収も。いろいろ繰り返しながらもやっていただいてるので、ここは、のアプリは交互期待かなと思ってます。で、ガンダムは基本的にバンダイナムコなんですけど、ガンダムジェネレーションって言って、多分それこそそのエイペックス系のですね、ガンダム系を、今多分テストアプリ、テプレイ募集してましたね。で、パソコンと、なんだっけな、アンドロイドと、アップル系と、そこで 3PS5、PS4、Xbox かななんかあるらしいんですけど、多分ゲーム系と、スマホ系とパソコン系で全部サーバー変えるみたいな話聞いてたんですけど、なんかそれも今年中に始まるみたいな。まあ、もちろん別の制作っていうか、なんていうの、制作チームもまあ別なんですけど、そこもちょっとリリースされるって聞いたんで、ちょっと楽しみですね。マイペックス好きで、かつガンダム好きは、この、僕がやってるこの UC エンゲージは、オートプレイなんで、まあ、なんていうんですかね、社会人的にはありがたいんですよね。操作しなくていいから、そのエイペックスみたいにずっと半日しな、なんかやってるみたいなことないんで、マイペックス好きはもうほんとゲーム好きがガチでやるようなイメージもありますけど、まあ、この UC エンゲージはもう、ほっといたら適当に、潜りスーツ動き出すんで、まあ楽っちゃ楽で、だから社会人向けですし、まあガンダムってね、もともと始まった頃は中高年の方も、もう年齢的にも差し掛かってるんで、そういう社会人向けのアプリもいいと思いますし、平成とかなって、なんだっけ、ユニコーンとか、あの辺もシードとか、シード違いますけど、宇宙世紀じゃないから、まあユニコーンとかね、あの辺見てた世代は、多分、もう取り込めるし、みたいなところで、やってますね。なんで、まあ、いろいろ二極化してて面白いかなと。まあ、親子でやってるファンもたくさんいますから、 まあそれはガチでやるならジェネレーションやっても面白いかなと。ゲーセンで言うあの流星の絆ね、絆もう僕は本当に学生の頃やってたので、あれ結構楽しみでやってましたから、ジェネレーションは結構ハマるかな。自分はパソコンも持ってるんで、パソコンの方でちょっとか iPad の方で、やってみようかなというふうに思っております。皆さんよかったら、ぜひともまあググったりとか Twitter フォローするなどして運営のアカウント、チェックしてみてください。以上スミーズセレクトのコーナーでした。では一曲いきましょう。波紋でそのまま。
やる気のなさをどうにかするため、49歳にしてグラフィックデザイナーからラジオパーソナリティにジョブチェンジした男の愛と勇気と感動のドラマ。その先にあるのは夢か絶望か。来春全国東宝シネマズで公開予定なわけないんですけど、トムのおはこんちわ版。この番組は25年間グラフィックデザイナーをやってきた49歳の男がまあくだらない雑談を繰り広げて、小さじ1杯エロい話があるかな、そんな番組です。皆さんぜひ聞いてみてください。待ってます。
ミュージックゼロチャンネル、
今からいただきます。はい、このコーナーは中須に生きる自身が食レポが苦手なので、それを克服すべく、やっていくコーナーでございます。今回ですね、まあもうみんな僕ちょっとエナジードリンク好きなんで、さっき言った、まあ、ゲームもそうですけど、ゲームに向いてるというか、結構飲んでる方多いじゃないですか、もうガチ勢はイメージあるんですけどね、勝手なイメージで申し訳ないですけど、モンスターエナジーにマンゴーロコって出たんで、水色っすね、なんか結構もう何ですかね、骸骨のハロウィンかっていうぐらい、なんか骸骨のイラストが入ってるんですけど、マンゴー系ですね。マンゴー嫌いな方はちょっと難しいかもしれないですけど、 はい、マンゴーロコ出ました。で4月12日に出たんですよね。ちょっと遅いですけど。でマンゴーに9種類のフルーツをブレンドしたと。ちょっとフルーティーな感じです。だからエナジー系の味じゃないって感じですね。はい、メキシコの国民的行事の死者の日からインスピレーションを得て、モチーフである骸骨のイラストを印象的に配置したと。なるほど。だから、まあ、骸骨のあれですね。なんか確かに書いてます。メキシコではハロウィンに続いて家族や友人たちが集う日があるらしいんですけど、まあ日本だとハロウィンぐらいしか骸骨出てこないんで、普段だとね。はい。だからちょっとなんでかって思ったんですけど、なんかそういうことらしいです。はい。ちょっと、気になるので飲みます。いただきます。あー、うん、確かにマンゴーとなんか、なんだろう、これ結構酸っぱいんで、リンゴとかやっぱ入ってますね。うん、ちょっと酸味があるんで、オレンジとか、なんかそういうパイナップル系、うん、のやっぱなんか酢酸というか、ああいう柑橘系の味が、うん、ちょっとさ、まあ、そんなに酸っぱくないですけど、あ、なんかやっぱそれが勝ってますね。はい、うん、酸味も結構強いので、まあでもマンゴーとブドウかな、なんかブドウっぽい感じ、こう、うん、味もしますし、でマンゴーの風味が結構効いてるので、フルーティーな味わいに仕上がってるので、そんなになんかエナジー感はないので、結構おすすめです。飲みやすかったですね。はい、なので、まあ、なんかそういうのが嫌いな方でも飲みやすいようなドリンクに仕上がってますので。で、まあ、炭酸もそんなにきつくないので、そんなになんか炭酸があんまり強いのは苦手な、ストロング系が苦手な方は、でも全然飲みやすくなってるので、おすすめでございます。確か果汁 11% って結構多いですね。今までのモンスターと比べて、だいたい5とか、うん、なんか10はなかったと思います。10、だから一番多分フルーティー寄りのドリンクに仕上がってるので、皆さんよかったらぜひ飲んでみてください。以上、今からいただきますのコーナーでした。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さん、はじめまして、チャイカです。私の番組チャイカの休息所ラジオでは、茶色のイカではない私チャイカが、とりあえず全力でわちゃわちゃやってるラジオです。あんなことやこんなことで皆さんをドキドキさせちゃうかもなんて気になった方はぜひ遊びに来てね。
ミュージックゼロチャンネル、パワープレイ、尻尾、鏡、そらすが駆け引き中、
私が現れた、
ミュージックゼロチャンネル、パワープレイ、尻尾、鏡。
ミュージックゼロチャンネル、
はい、エンディングです。5月も終わろうとしておりますけども、皆さんいかがでしょうか。はい、もうね、6月に差し掛かっているところだと思うんですけれども、まあ引き続き仕事の方も頑張れたらなと思っております。まあ仕事もプライベートも今のところ結構順調になってますので、また、なんかいろんなところでこうし、言えるタイミングがあれば、言えるタイミングってもうおかしいですね。全然悪い知らせのほぼほぼもうないと思ってますので、頑張れたらなというふうに思っております。うん、そうですね。なんかいいところもあればいいなと思ってますね。夏休みも まあゴールデンウィーク終わったぐらいなので、ちょっとそろそろ、まあ6、7ぐらいでね、7ぐらい、まあそうですね、考えられたらいいかなというふうに思ってます。今年はちょっとフェス、また去年行けてなかったんで、配信でしか、もちろん参加はできてたんですけど、ちょっとタイミング的に、やっぱりまだ無理かなと思って、遠出しなかったんで、本当は行きたかったんですけどね。ちょっと諦めてやめたんですけど、チケットもそんなに販売してなかったっていうのもあるので。で、サマソニーは今年やりますし、はい、海外でも呼ぶっつってたので、まあ呼ぶっつってたというか、呼ぶみたいですね。もうメンツも、はい、海外で全然来るんで、本当、フジロックも海外で来ますから、ちょっと楽しみでありますね。なんかそこでの、そこはもう、日はもう、サマソニーはもう、行こうと思ってますで、まあ、これからチケット取ろうかなというふうに私、2days 休み取ろうと思ってます。なんか8月の20日とかだったから、結構お盆終わりで今年は。うん。まあそのタイミングで夏休みは取れたらなと、今のところ自分自身は20、21が土日なんですよね。だからそこがサマソニーでもう決まってるんで、まあそこはもう休んでやろうと。まあそこから夏休みでもいいかもしれないですね。はい。なのでそこから休んでいこうかなというふうに思っております。まあ今年はもうね、フェスも全然多分やると思うので。で、ロキンもね、今年は千葉、今年からもなんか千葉にの予定らしいんで、蘇我名の公園でやるらしいんで、ビバラとか、あの辺ももう、そうですね、ゴールデンウィークだと始まってますし、あの辺でもうやっちゃうんだろうなと思ってます。まあ去年のなんか茨城でちょっと、石会と結構ぐつついて結局やれなかった教訓が多分ロキン側に根強くあるのかなというふうに思ってるので、なんか今年はもう蘇我のあの公園のところでやるらしいんで、まあアクセスはだいぶ都心に住んでる人間からしたらしやすいなとまだ思ってます。まあ蘇我だとそうですよね、京王線乗って終点なのでまだ行ける、電車で行ける範囲内ですから、はい、そこも楽しみにして、まだメンツもそんなにたくさん発表されてないんで、それも気になったら行こうかなというふうに思っております。今からもう夏休みの話してんのかいって話なんですけど、結構フェスはね、もう早めにメンツを結構発表しちゃうんで、それは気になってますし。で、今年は結構来日してくるアーティストも多いんですよね。ジャスティン・ビーバーと、あと、レディ・ガガはもう来日決まっていて、で、ガガは僕もチケット、まだ、ちょっと、この時期だと確定じゃないんですけど、なんか抽選販売やってて、それは応募しました。はい。なので、ちょっと楽しみなんですけど、場所はね、なんでレディーガガはわかんないですけど、西武ドームでやるっていう謎の、なんであの所沢まで行かないといけないのっていう、ちょっと、所沢とか周辺に住んでる人たちからしたら、あと西武ファンには申し訳ないですけど、いや、遠すぎんのよ、あそこ、本当に。なんでそこにしたんって。いや、ガガが、ね、まあ、結構新一で結構有名な話なんですけど、いや、もう、ちょっと、埼玉スーパーアリーナとかさ、東京ドームとかさ、武道館とかさ、あるんですよ。箱が。どこ全部ダメだったんですかね。なんで西武ドームでやるんだろうと思ったんですけど、しかも、9月の3日とか4日の暑い時にやるんですよ。しかも、まあ夜なんでまだマシですけど、9月のね、その時期だとまだまだ夜暑いから、いやー、ちょっとね、蚊に刺されないか心配なんですよね。しかもあの所沢のところですから、駅からも遠いんですよね、あそこ。しかも、いやー、アクセスにはちょっと困りますけれども、まあ、せっかく来日してくれるんで、ちょっとぜひともチケット取りたいなと思ってます。今からでもいいのでね、埼玉スーパーアリーナとかあの辺の、同じ埼玉だったらそっちに変更していただけたらなというふうに思ってますけども、多分無理でしょうね。はい、もし、皆さん、よかったら、もう夏休みの予定立てたぞっていう方がいたら、ぜひとも教えていただけたらなというふうに思っております。番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージを募集しております。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただきますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしております。続いて番組公式ツイッターアカウントの紹介です。ミュージックゼロチャンネルでは、リスナーの皆さんからのフォローやリプライも同時に大募集しております。番組のアカウント ID は m_z_channel です。ツイッター内で検索していただけると出るかと思いますので、どしどしフォローをお待ちしております。この番組は、In Let the Dream、 ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りしました。